今朝の礼拝は春のオープンチャーチとして、特に新しい方々や聖書を学び始めたばかりの方々のためのお話を準備しております。今朝教会という場所に初めて足を踏み入れられた方も、あるいは終わりかもしれません。心から歓迎をいたします。礼拝の後にはお茶とお菓子の用意もありますので、どうぞお時間のある方はお交わりに加わっていただければと思います。今朝は新約聖書ヨハネによる福音書3章16から21節の御言葉に聞いてまいります。3章16節をもう一度お読みします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この御言葉は聖書の中でもよく知られた御言葉の一つであります。そして小福音、小さな福音、このように呼ばれています。福音といいますのは、聖書の告げる喜びの知らせ、イエス・キリストによってもたらされた救いと命の知らせです。その福音のメッセージをただ一言で見事に語り示している言葉として知られているのです。この3章16節は福音そのもの、喜びの知らせそのものであります。この御言葉を心に刻むとき、私たちの心も深い喜びに満たされるのです。ここに語られているのは神様の愛です。今朝お伝えしたい第一のことは、神様がおられるということです。ただお一人の生きておられる誠の神様がおられ、この神様は愛の神様です。聖書の神は父、父なる神と呼ばれます。父親や子供を愛するようにして、神様は私たち人間を愛してくださいます。父親が我が子をその腕に抱くようにして、神様はその身腕の中に私たちを招いて、また抱き守り支えてくださいます。この神様の愛がどのような愛であるかということを今朝の御言葉は語り示しています。3章16節は、愛の神様が人間を救うために行動されたということ、働かれたということを伝えています。その行動とは何かというと、独り子をお与えになったことです。あらかじめ申しますなら、独り子をお与えになった、この与えるというのは死なせるということです。つまり父なる神様は愛する独り子御子であられるイエス・キリストを死なせられた、十字架につけて死なせられたということです。それはなぜやったのかというと、それほどまでに世を愛されたからです。この世を愛する神様の愛、それを知るためにいくつかのことを確かめる必要があります。まずここに言われる世という言葉についてです。実はヨハネによる福音書において、世という言葉が出てきたときには、この世界というものを一般的な仕方で指しているわけではありません。ヨハネによる福音書はこの世の現実をまっすぐに見据えています。つまり世は白紙ではない、無色透明ではない、もうすでに色がついている。その色は闇の色です。世は暗闇に閉ざされている。ではなぜ世は暗闇に閉ざされているのでしょうか。それは神様の敵となっているからです。世は神様を認めようとせず、受け入れようともしないのです。一章でこう語られます。五節、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。10節、言葉は世にあった、 世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。一つのことを確かめるなら、世は一人でに生まれたのではありません。この世界は神様によって作られたと聖書は語ります。そこに生きる人間もまた神様の創造の御業により生み出された。私たちの一人一人も決して一人でに世に現れたのでもなければ、偶然の産物でもない。神様に作られたもの、神様の作品である。土の思って作られた人間に命の息を吹き入れられたので人は生きるものとなった。そう聖書は語ります。神様が命の息吹を私たちに吹き入れられたので私たちも命を持つものとなったということです。そして初めに神様は天と地、この世を極めて良きものとして創造されました。神様が世を作られたということを、そのことを聞くときに私たちがわきまえるべきことは、ただ漠然と天地を作られたのではなく、愛をもって作られたということです。神は愛であられます。この世界も私たちの一人一人も、この神の愛によって作り出されたんです。そして人間はその、天と地の麗しさの極み、作られたものの中でも良きものの極みであった。最初に作られた人間の名はアダムでありましたが、当初アダムと神様との交わりは全く愛の交わりである、愛の喜びの極まる交わりでした。しかし最初の人間アダムはこの神様の愛に背きました。結果人はこの愛の神の、父なる神のもとを離れ去った。この背きの罪によって、神と人との麗しい愛の交わりは壊れたのです。19節20節。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて、光の方に来ないからである。このように福音書が語る闇、これが人間の罪です。罪とは、神ではなく闇を愛すること。光の神を遠ざけて、愛の神に背いて闇を愛することです。このように現実に罪があります。戦争があり、差別があり、あらゆる不義、不正、憎み、争い、自分勝手。このような健やかではない、この世と人間の現実というものがあるわけです。聖書は、その人間の惨めさの大元は、愛の神を捨てたこと、喜びと平和の源である方を離れたことにあると告げます。光よりも闇を愛するこの悲しい人間のありようは、作り主に背いてその懐を背き去った、離れ去ったところにある。世の人々はそんなことを考えていないかもしれません。このことを知らないかもしれませんが、神様の言葉である聖書はその消息をはっきり語り示しています。そして福音書は言うのです。この光よりも闇を好む、光の方に来ない、このことがもう裁きになっている。裁きというのは、切り分けるという意味の言葉です。区別するということ。つまり、光に連なるものなのか、それとも暗闇にとどまるものなのか、そのことがはっきり区別されるということです。光そのものである方イエス・キリストがこの世に来られました。光がまさに光そのものとしてこの世に輝き始めました。 かしそのことは同時に闇もまたその光のもので、闇そのものとしてあらわにされたということをも意味しています。御子キリストは神様の義、神の正しさ、これを世にお示しになりました。このことによってそれまで隠されていたこの世の不義、これも明らかにされたという、明るみに出されずに置かなかったということです。そこで罪に落ちた人間への裁きがなされます。それは命を失うことです。光よりも闇を好み、闇の中にとどまり続けるなら、そのことそのものが裁きとなる。つまり光を、義を、愛を、誠の喜びを失うことが裁きである。作り主なる神を失うときに、人は命のもといを失うのです。しかしよく考えてみたいのです。そのように人間が神を失うという局面があります。それは人間に対する裁きです。しかしその自ら神に背いてその懐を離れ去ったゆえに、神を失ってしまうということの局面だけでは実はない。人間が神を失うということだけではないんです。今朝の聖書の箇所においてもっと根本的なことが語られています。それは神様が人間を失うという局面です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛されました。それはなぜであったのか。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ここに言われる滅びるということ、この言葉は失われるという意味を持つ言葉です。つまり人間が滅びるというのは父なる神様のもとから失われるということです。神様は愛をもって人間を作られました。私たち人間は神様の愛の対象です。愛する子供です。で、滅びるというのは父なる神がその愛する子供を失うということなのです。ある人はここで滅びると言われるのは死別の悲しみであると言っています。私たち夫婦は実は再婚同士なのですけれども、私の先の伴侶が9年前に天に召されましたときに、奈良から葬儀に来られたお父さんが、親よりも先に死ぬ子供があるかとおっしゃいました。その言葉が今も耳から離れません。親が子を失う喪失の悲しみとはこれほどに深いものかということを改めて思わされたのです。人は罪に落ちました。自らの意志で作り主の懐を、愛と命と平和の源である方の懐を離れました。そしてこのようにして神から離れた人間は代わりに自分自身を神の座につける、こういう高ぶりに陥りました。これは逆さまの事態です。人間が神に成り上がっていこうとする道は、実は人間にとっては袋小路でしかない。そしてこのような悲惨な状態事態に陥った人間をご覧になって、神様の御心が激しく痛んだ。愛する子供がご自身のもとを離れ、そして大いなる悲惨に陥ってしまった。しかし神様にとってそれでも人は愛する子供、愛すべき子供である。なぜなら人間は神様が愛をもって作られた存在であるからです。ご自身の作品であるからです。ご自身の作品である人間への神の愛はなお消えることも変わることもない。しかしここに神様の側に激しい葛藤が生じる。 なぜなら神は愛であられると同時に義であられる、完全なる愛の方であると同時に完全なる義、正しさをお持ちの方だからです。神は罪に落ちた人間をなお愛しておられますが、愚かなまでに愛しておられますが、しかし義の方であるゆえに罪人を受け入れることができない。神の正しさと人間の不義、神の義と人間の罪は水と油のように弾き合う。そして罪人を罪があるままに受け入れてしまったのでは、もう神様は義の神であるとは呼べなくなってしまう。そこで神様はどうされたのでしょうか。16節、一人子をお与えになった。それは世を裁くためではなく、この一人子によって世が救われるためである。神の一人子イエス・キリストは子なる神、ロゴス、父なる神と等しい誠の神であられる。ですから一章一節はこう言います。はじめに言葉があった。これがロゴスです。巫女です。はじめに言葉があった。言葉は神と共に、つまり父なる神と共にあった。言葉は神であった。誠の神であった。父なる神はこの方を、巫女キリストを、ご自身に等しい誠の神である、子なる神を、罪のない方を、人となして誠の人間性をまとわせ世に送られました。一章十四節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。なぜ父なる神は御子イエス・キリストを人となして世に送られたのでしょうか。それはご自身と人間との間のご自身と人間との間が人間の罪によって隔てられていたからです。義なる神は罪人を受け入れることができない。ご自身と人間との間を隔てていたその人間の罪が取り除かれなければ、神様は人間をご自身の懐に再び取り戻すことはできない。愛する子供として再び迎え入れることはできない。では神様が人間の罪を取り除いて再びご自身の懐に取り戻す手立てはなかったのでしょうか。一つだけあった。それは罪のない方が、罪がないにもかかわらず罪人の一人に数えられ、十字架につけられ、苦しみ血を流し肉を裂き、罪人に代わって罪をあがなうということであった。父なる神は罪人の罪をあがなう犠牲として罪のない一人子イエス・キリストを十字架につけられた。これをご自身の意思によってなさった。そのようにして神の愛が世に表された。生きることと死ぬこと、命と死の問題、これは人間存在の根本に根ざしている問題です。人間に悲しみや苦しみをもたらすのは罪です。そして罪の支配から人間が解き放たれるためには、罪の大元が断ち切られなければならないのです。つまり生まれながらに罪に支配された命と存在の根っこにしぶとく絡みついているその罪が根こそぎにされなければならなかった。そしてそのためにはその罪に支配された古い人が一度死ななければならなかった。息の根を止められなければならなかった。罰金刑や懲役刑では済まない、死刑に処せられなければならない。 なぜならそうでないと、あの古い罪の人が残り続けて、また顔を出してくるからです。そして本当に古い人を葬り去る死刑が執行されたのです。ただそれは私たち自身においてではなく、一人子イエス・キリストの身において執行された。神は罪なき一人子を、あのゴルゴタの十字架に立てられた十字架にお付けになって、こうして人間の罪の処罰、正しい処置ということが執行されたわけです。そのようにしてイエス・キリストは私たちに代わって罪の代価を支払ってくださった。この御子の尊い命の犠牲、贖いの代価によって私たちは罪と、そして罪の報いとして来る死の支配から解き放たれたんです。生まれながらに私たちの定めであった。生まれながらに私たちを支配していた。この罪と死の牢獄から釈放された。そしてもはや罪にも死にも支配されない新しい人間として生まれ変わらされた。新しい命をいただいたのです。この御子キリストの十字架の贖いの御業によって、父なる神様はご自身と人間とを隔てていた罪を取り除かれて、こうしてご自身と人間との和解が成立をして、再び私たちは父なる神の愛の懐に招き入れられた。罪により失われていたあの喜ばしい神との命の交わりが回復された。それが3章16節で言われる永遠の命を得るということの意味です。永遠の神の懐にあって、神の子供として誠の愛と命の交わりのうちに生きる、大いなる喜びの中で生きる、これが永遠の命を得るということです。ルカによる福音書の15章に、放蕩息子の例えがあります。家出をした息子が再び父の家に帰っていく。その時父はボロボロの衣服に変えて、上等の衣を彼の身にまとわせた。罪人であった者の身に神が与えてくださる父としての大いなる愛によって、高価な上等な衣を着せてくださる。この変化が、父としての愛によって与えられるこの根本的な人間の変化が、人間における誠の救いであるわけ。神の愛は誠に大きな愛です。人間も愛ということを知っていますが、神の愛は人間の愛の限界を超える愛です。ある人がこう言っていました。人間の親は自分の子供を救うために自分の命を犠牲にする、自分の命を代わりに差し出すということが必要である場合には、それも難しいことではあるけれども、もしかしたらそれはできるかもしれない。けれども逆はできない。つまり、何かのために自分の子供の命を犠牲として差し出しなさいと言われたら、おそらく一人もそれができる親はいないだろう。しかし、父なる神様は愛する一人子を、一人子のかけがえのない命を、罪人を許し、罪人を生かし救うために差し出されたんです。罪人の命を救うために、ご自身とのあの喜ばしい交わりにもう一度迎えられるために、一人子を死なせられたのです。この驚くべき愛によって、世は救われたのです。 人間は救われたのです。救われるべきところから、すなわち罪と死の支配から救われたのです。私は聖書を読んで、自分のために命を捨てるほどに自分を愛してくださる方がおられるという事実を知り、大変驚きましたが、同時に大変嬉しかったことも覚えています。自分のために命を捨てられた方があるということを知ってしまったなら、単純素朴にそのことを喜ぶほかはないと思いますし、そこから先はその愛に感謝をして生きるほかはないのだと思います。私もそのようにしてイエス・キリストを信じました。そしてキリスト者となって洗礼を受けて聖書の学びを重ねていく中で、この神の愛が人間を本当に救うべきところから救う、滅びから救い出す愛であるということを分からされていったことは、ただ感謝しかないと思います。神様がおられ、その神様は私たちの一人一人を命がけで愛してくださる方です。その方が私たちの父です。愛の父です。一人子を十字架につけられたこの愛の神の懐こそが、私たちの本当の住まい、本来身を置くべき場所です。そして私たちはこの愛の父の懐に帰りゆくことができます。各々の人生においてどのような苦しみを抱えていても、どのような悩みを抱えていても、どれほど傷ついていても、この愛の父、愛と喜びと平和の源である方の懐に帰りゆくことができるのです。その場所で私たちはこの父なる神が与えてくださる一時的なものではない揺るぎない慰めと平安とを得ることができるのです。この愛の父の懐に、人間存在の原点に帰っていただきたいと思います。聖書を通して私たちはこの神と出会います。そしてこの神との出会いはまさに一期一会のかけがえのない出会いです。今朝集まられたお一人お一人にもその出会いがあるようにと心から願っております。祈ります。父なる御神様、あなたは一人子を与えくださることによって大いなる愛を持って、救いと命の御業を成し遂げ、闇を光に変え、死を命に変えてくださいました。心から感謝をいたします。集われたお一人お一人をあなたのこの大いなる愛のもとに招いてください。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。